こんばんは、聖書を開いていただきたいというふうに思います。使徒の働きの2章を開いてください。夜の予言ですね、2章の16節から、お読みします。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも恥じるためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。お祈りします。天の様、あなたが私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから賜物に関して学びますが、生ける神の神が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、賛美大会がありましてですね、そして、非常に予想外の結果がですね、どこの地域も死の下には落ちる、ね、落ちるっていうか、自転幕に行くとは、こう思ってないので、ちょっとびっくりしてると思いますね。そして、車を狙ってるところは、今頃、賛美を聞いてるじゃないですかね。そしてですね、賛美の、働きを見ていても、このところぐーっとこう、九州のレベルが上がってきましたよね。去年はね、トップレベルの次ぐらいのレベルがぐーっと上がったって感じですけど、今回はぐーっとね、トップレベルに食い込んでくる、そういうような伸び方をしていてですね、これは本当に、すごい働きだなと、こういうふうに思います。そしてですね、こういうことは主の手がないと起こらないのですよね。具体的にですね。いろいろ感じるんですね。主の時間に賛美の働きが開かれるっていうことを主は予言を通して語られたんですけど、見たらそれらしき人いないんですよね。ですからですね、もう こちらが考えたのは、賛美の上手い人が移動してくるんだろうと。ね、こういうふうに考えたのですよ。実はそういう人移動してこないんですよね。で、まさかと思ったね、この人がっていう人がこう歌い始めるわけじゃないですか。そうですね。それからこんな近かったお子さん方が歌い始めるわけですよね。だってね、今日優勝したのもそれでしょ。ね、ヤングで2位になったのもそうですよね。それはもうね、だってギフスだってはじめくんはお子さんでしょ。で、物事はそんなうまくいかないのです。ですね。で、これは、主の手がないと、これはね、うまくいかないのですね。で、私たちは語られてるのですね。例えば、歌詞をたくさん出すようになる。それから、賛美の働きで神様は大きく働きを開いていくようになる。そして、賛美チームが出てきて、いろんな地域に派遣されていくと。ですね。で、これは神の言葉の、成就なのですね。ですから、これはですね、我々が、特別な能力があるとかね、そういう特別なに運が良くてそうなったとか、そういうことではないのです。先週はですね、関西行ったんですね。で、関西は広かったんですね。賛美においてはですね。そしたらそのひどい人はみんな集合しちゃった。反則なんですけどね。ってのは教会対抗みたいなところがあるから、賛美大会ってのは。ところがあそこ関西の教会全部一つになっちゃったんですね。でもこちらで4人したのは特にあそこは弱いから、ね、そうしないと生きていけないだろうと。で、こういうふうに思ったのですね。そしたらですね、そこがうまくなっちゃってですね。これびっくりしましたね。 マイナスかけるマイナスはプラスになりますけどですね、まさにそうですね、マイナスマイナスマイナスマイナスマイナスマイナスマイナスが集まってプラスみたいなですね。でもこれは主の働きなんですね。この主の手っていうのは非常に重要なこの大きなポイントを持ちます。また霊的にもですね、思わぬところに入ってちょっと技が始まってるわけですね。例えば、トゥルワインが、800年のお寺に招かれて、でコンサートをしてですね、お坊さんが招いてくださったんですね。で泣いてると檀家の人をみんな集めて、そして谷口牧師が言うわけですよね。いいんですか、うちは牧師ですよって、いいんだいいんだとか、なんかいいものはいいとかなんか言ってですね霊的なことを知らないっていうのは幸せなことですよねそれでまた来てほしいとね。例えば今回でもはっきり出てないんですけど、ギフスがお寺でコンサートしたって書いてあるでしょ。あれはですね、四国88箇所の一番目のお寺なんです。そしてですね、お坊さんがここでやってくれって言ったところですねお坊さんの許可を受けて、そして巡礼をしている方々に歌ったのです、そしてその巡礼をしている方々に 30名いて感動してたってでもそういうのはこう実際的な面と霊的な見方があって、霊的な見方ではちょっと破ってきてるのですよね。ちょっと違った働きになってきてる、こういうことですよね。で先日ですね、アンテオ教会にサンレモ会議っていう方が来られたんですね。東京で大きな集会を行って、それで全国的なレベルでの集会だったんですね。いろんな超教派の教会が集まっての集会だったんですが、それがうちに来たんですね、土曜日。そしてですね、夜の集会だったんですけど、中心講師の一人を除く全員の中心講師が来られて、そしてですね、ちょうど第7礼拝の前でギフスが歌っている時だったんですね。最後の2曲を歌っているところで、そして、一番最初に座ったんですよね。そして私見ててね、どういう反応を示すのかなとこう思ってね、見てたんですね。そしたらですね、何とも関係ないような顔してですね、言ってたので、あ、これはあんまし、こういう歌はダメなのかなと、こういうふうに思ったのですね。そうしましたら、食事の時ですね、私の隣に秘書の方がいて、それで向こうの方々がみんないらっしゃったんですね。それ秘書の方が聞いてくるんですよ、歌ったグループの歌がありますかって、 CD か DVD ありませんかって、あれがすごく良かったからあれもらいたいって言ってたんですよ。だからそちらの顔してたんだけど触れてたんですねそしたらそこいる全員がね、欲しいとかなんか言って、そしてですね、もう全員にあげることになったのですね。それだけではなくてね、彼らが来て、そしてですね、彼らは議員とか、そういうレベルの方々なんですね。国会とか、あるいはそれから国連でお話をしたりなんかする、ちょっとねレベルの違う方々なんですね。で今回も国会に来て、いろいろ議員の方々にお話ししたりなんかした方々なんですね。ですからなんとなくそういう感じなんですよね。そういう感じなんですね。ところがですね、ゴスペルライブの終わり頃来たじゃないですか、ね、その後はですね、こっちの礼拝なのですよね。一応向こうの方々を紹介するんですけど、その後ねやんないといけないじゃないですか。賛美やって、予言やって、献金やってね。そして、それからお話をしていただくと。ね。こう思うのですね。そうするとね、やりにくいんですよね。賛美。ね、だって、EU の議員とかそういう方々、だから、ね。だから、ね、やっぱりね、ちょっと、チャレンジがあるわけですよ。どうするかってね、賛美するときね。なんとなく変に思われないようにちゃんとやりなさいみたいな感じでね、で神の宮でもですね、主はね、そのままやれって言ったんですよね。そのままやれで、そのままやると私こうやるんですよね。そしてね、もう実に抵抗があるわけですね。そっち側も抵抗あるんだろうと思うんですけど、こっちももっと抵抗があるんですよ。で、そっち側やる場合、こう抵抗があるんでしょうけど、それはね、だって見てる人は私一人でしょ。 でもこっち側でやってるとみんなが見てるわけですよ。ね、そうでしょ。そしてみんないろんな思いで見るわけじゃないですか。ね、人間は10人徒食だから。そうしますとね、こういろんな感情がやってくるわけですよね。こんなことやっちゃってみたいなね。ですね、でもね、しかし聖霊は導くし、あと同時にね、こちら側が真に礼拝をしようとするときはもうそういうパターンなわけですよね。もうだからね、もういいかと思ってね、この教会に来たのが悪いんだから別に頼んでるわけじゃないから、ね、もうそれもそれでいいと思ってですね、でこうやってこうやってね、こうやって押したらね、みんな震えられてたんですよ。そしてですね、牧師が来てね、横山先生って有名な方なんですが、その方がこうおっしゃるんですよ。精霊が働いてましたねって言って、そしてですね、なんか偉いと思った人もこんな風にやっちゃって、なんかやって あれも隠してたんですね、あれ。でその中でですね、一つ感じることがあるんですね。実際の三病を通しての精霊の働きと、それから我々のワーシップを通しての精霊の働きとも強力に働いてるって、ね、強力に働き始めてる。で皆さん、賛美に特別な御心があるんですね。清川さんっていうのがいるんですね。我々の働きをいろいろ手伝ってくれて、今インターネットやなんかやってる時は大きな彼らの助けですね。映像とかね、お父さんは映画賞を取った映画監督ですからね、そういう流れの中で我々のインターネットとかなんか作ってますから、それとともにこちらが映画を作るってね、ビジョンで言ってますので、ですね、で言ったんですね。でその清川さんが去年のマーニンチームですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプに来られてたんですね。そしたらね、ロン・ブラウンさんを呼んだんですね。でロン・ブラウンさんっていうのは有名な方なんです。サックスの世界的な奏者ね、リバイバルミッションが連れてくる方でしょ。そしてですね、ロン・ブラウンさんが、来てサックスをやってくださって、それから、証しをしてくださって、それからサラちゃんと感動的なね、なんかこう交わりがあって、そしてですね、押し持ったの早く帰れって。だってそれね、でそこで終わって帰って、それからこちらの集会やるじゃないですか。帰らないんですよ。あれただだって日本語、まあ日本語わかるけど、ロン・ブラウンさんね。で、困っちゃって、何が困ったのかっていうと、こちらのワーシップしないといけないでしょ。で、こちらのね、集会。だからロン・ブラウンさんつまずいたら困るなと思ってですね。でも、なんか伸ばしたんだけど、帰らないと。そしたらですね、要するにね、京子さんたちは、そのまま残そうとしたそうですね。ね。後で聞いて、だから帰らなくなったんだと思ったんですね。で、それでね、言ってました、後でね。賛美の時の臨在があるから、それに触れさせたいって言ってた。ですね。じゃあ皆さんね、触れられてたんですよ。すごくね。で、主が、賛美の働きを、導く中で、確かにこの特別な技がね、こう始まってきてると。こういうふうに感じるんですね。それとともにですね、今度の白馬キャンプの時にですね、フォーエバー21の方々が車くださる、我々は何の関係もないんですけどね。アンテオケ教会以外っていうふうに言っておりましたのでですね。だから皆さん、熱い視線がですね、関西とか甲府とか沖縄から来てますから、皆さん気をつけておいてください。呪いの祈りかなんかされちゃったよ。で、そういう感じになったんですね。そしてその過程の中でね、我々3億円で日本の個人に作るということが示されてですね、それでも勝利の宣言したんですね。で勝利の祈りをして、喜びの叫びを掲げて、もうこ個人ができたってこう叫んだんですよ、日曜日ね。そしたら月曜日ですね、献金の重荷はないって言っていたの。でも主の働き上ね、これはパターンですよね。それは逆にこう主が働く大きな印ともなるようなことなんですよね。そうだったんですね。まあこの後どういう形になってくるか分かりませんが、 協力してくれるにしてもくれないにしてもできるのは確実ですよね。そしたらですね、言ってきたんですよね。何を言ってきたのかというとですね、コンサートをしてほしいと。こう日本でですね、コンサートね。そして韓国人のラッパーとか歌手を連れてくるからコンサートをしてほしいと、ね、あ、めんどくさいなと思ったんですよね。これで私こう言ったんですよね。でもね、韓国人のラッパーとかね、韓国部分だけど、有名な人連れてこないとね、人は集まりませんよ。そうでしょ、皆さんね。知らない人連れてきたって。それは有名な人だったらね、あれだけど、集まりませんよってね。じゃあですね、知り合いにね、ビッグバンとかなんかがいると。ね。それはどうかって言ったらね、そんなの知れませんって。で、そんなの聞いたことないと。ね。日本じゃそれ有名じゃないから、で韓国で有名って言うんですよ。すごい有名って。それは韓国で有名だって、日本で有名じゃないとどうしようもないって言うんですよね。そして、マジキナ君もね、久保田君もそう言うから、ね。世間を知らない人をついちゃダメですね。なんか、後で聞いたら、ビッグバンってすごい人なんだそうですよね。いや、私知らなかった。どこで気がついたのかっていうと、なんか、大川牧師が説教で、ビッグバンのことを言ってたって言ったっていうことを聞いて、ってね、あ、そういえば岡牧師、ビッグバン知ってるとかなんか言ってたなとかね、こう思いましたよね。そしてですね、なんかあれをやってもらいたいみたいですね。ラブソナタやってたじゃないですか。責任牧師じゃなくなっちゃったんですけどね。ただ継続しようとしてるみたいですけど、あれを模範にして、ああいうことをやってほしい。っていうふうに考えておられるようですね。で、私がやだって言ってたら、大川牧師がやれやれってね、ね、向こうが払ってくれるんだから、やればいいよとか、失敗したって向こうの問題だから、やれやれとかね、なんかこう言ってて、こちらは興味なかったんですけど、帰ってきて、ちょっと感じたんですね。あ、これは御心かなと。ね。何が御心なのかっていうと、まあ、一つは、そういうことを通して、いろんな方々に触れて、いろんな方々の福音に触れるって機会を与えるっていうのは大きな意味合いがあって、それ、Forever 21はそのことも考えてるわけですよね。で、我々は、それほど大きな効果が出ないっていうことで、やってもそれほど大きな効果が出ないだろうっていう頭があるから、ちょっと引いてたんですけど、大きな効果が出なくたって、ちょっと出ると。それとね、違う考えが浮かんできたんですね。これやると、大体数千から1万人ぐらい集めないじゃないですか、うまくやれば。ね、ビッグバンカーなんかくれや。ね、ヨンさんだっていいや。ヨンさんクリスチャンじゃないけど、ね、マネージャーはクリスチャンですから。ですね。そうでしょ。そうするとね、あれができるんですよね。前座にこっちのチームを入れて歌わせると。ね。で、前座は1時間50分ぐらいやって、本番10分ぐらいやってそれでやっちゃえばいい、ね、そうしますとね、いずれリバイバルが起こってきたときに大きな集会になってくるってのが分かるんですけど、その前にね、大きな集会の訓練ができるじゃないですか、ね、どういう対応を取ってどうやっていく、それでは賛美チームをどんどん出すことによって浸透させることができるし、賛美チームもそういうところで歌うことによって訓練になってきますね。これはね、目があるかなと、そういうふうに感じ始めたんですね。で、どうぞお祈りください。そちらの方向でね、今ね、話し合いの方向でね、ちょっと動いているので、そうしますと、ちょっとレベルの違う大きさの、コンサートということになってくると、こういうふうに思いますし、また同時に、各賛美チームを通しての主の働きも進んでるのね。そしてですね、この時にね、感じるのですね、物音はこんなに簡単には動かないのです。どうしてそれがあるかというと、これ主が語ってるからです ね、 ね。で、特にこう予言を通して語ってるのですね。で、この神様が語られること、そしてその語られる中心的な手段は予言ですけど、この働きの、大きな恵みとね、力でしょうね。で、皆さん、この予言の働きがあるのとないのと、人生が全く変わってくるんですよ、皆さんね。で、それを通してですね、主の御心を示しますから、 で、主の御心は最善でですよね。そして従うときそれは大きくなされてきますよね。大きなポイントを持っているということをね、覚えておいてください。そしてこの予言の働きはですね、歴史上主に2回起こってるんです、ね、これは個々の預言者っていうのは各時代に出てきてるんですが、聖霊様が豊かに臨んで教会に大きな働きが起こったっていうのは2回なんです。それは何かって言いますと、ヨエルの預言っていうのはですね、大体、BC600 年か800年頃されたんではないかと、こういうふうに考えられています。まあ、2つ説があるわけですね。で、そしてですね、使徒行伝の2章で書いてあるのはペンテコステの時に成就したから書いてあるわけですね。で、ペンテコステの時は大体 AD27 年頃だと思ってください。まあ、これははっきりそうは確定しているわけではないんですが、そのあたりだということですね。で、この時に聖霊が下り、そしてですね、ここからクリスチャン一人一人に聖霊が与えられるようになったんですね。その前はいいですか、その前は王とか預言者が聖霊を与えられたということなんですね。だけが与えられてたと、ね、こんなことを知ったらと、ね、思う方はよーく覚えておいてください。知っててもですね、試験となった瞬間に忘れたりします、ね、少なくとも家内の人が間違えてるはずです ね、聞いたことあるってね、聞いたことはあってもですね、皆さん試験の時忘れては何ともならないのですよ、皆さんね。で、ここから特別な時代ですね。そしてここから教会が始まったんですね。そしてですね、ここの使徒行伝の時代、ここに聖霊の賜物の働きが強力に起こったのですね。で、教会に賜物の働きが起こった最初です。これはですね、癒しとかね、奇跡とかそういう技がこう起こってまいりました。で、これをね、初めの雨というのですね。私はですね、最初初めの雨、後の雨ってみんな言ってたんですが、その聖書的な根拠っていうのは分かんなかったんですね。でも今は分かります。ヨエルの予言です。ヨエルのペンテコステの時における状況がこれが初めの雨です。そしてヨエルの再臨前におけるこのヨエルの予言の成就がこれは後の雨です。これはっきり分かったんですね。試験に出るかもしれませんので、よく覚えておいてください。もう出た瞬間全て忘れないように、ね、どうぞそのことを覚えておいていただきたいと思います。そしてですね、その賜物の畑はなくなったのです、ね、でこの賜物の畑によってですね、強力な神様の畑が起こったんですね。でこの時に教会をスタートさせ、教会を立て上げるという働きが起こり、そして120人ほどが祈ってたって言ってますから、すごいクリスチャンは少なかったんですね。ここら全世界に神の福音が広がって、多くの者たちが神様を崇めるようになると、その働きがこの聖霊とこの賜物の働きによってなされたんですね。そしてですね、1906年のアズサガイリバイブ、このあたりからですね、賜物の働きが再び起こってきたので、アズサガイリバイバルは、ブレアハウスって言って、我々がよく眠りに行くところがあるんです眠りに行くところがですね、そこで始まったんです最初ね。聖霊 の聖書研究やってたんですが、非常に聖霊が働かれて人々が集まって床が抜けちゃって入れなくなったので、そしてね、アズサガイ行ったんですね。そしてリバイブになったわけですね。ですからブレアハウスが中心なんです。そうしましたら、大川嗣志牧師はね、おっしゃってたんですね。なんて言ったのかというと、ブレアハウスのことをいろんな方に聞いて、どこにあるのか聞いたんだけど、誰も知らなかったって。だからね、導かれるっていうのはちょっとすごいですね。だって我々は老せずね、あったんだから、そのところにね、なんですよ。驚いたんですよね。そしてですね、行って、はっと気がついたんですよね。何が気がついたのかと、まあ、みんなに休みに行く、このブレアハウスでですね。そしてね、よくみんながね、こうやって、4日かかって寝てるところがあるんですね。4日かかって寝てるところね。そしてね、なんかよく見ると、そう、講談なんです。古い講談があるわけですね。そして何の講談かなと思ったら、大川牧師が、ね、見つけ出してきたんですよね。それは皆さんね、
キャサリン・クルーマンの5段でね、キャサリン・クルーマンがあの集会をやっている時常に使っていた5段なんで、そこでみんな寝てたんですよねそうしましたらですね、まあ、その時その前からこう、久保田牧師がおっしゃってたんですね。それは何かというと、そこが126番地だ、あ、216番地だ。そしたらですね、この使徒の働きが見てみますとね、ヨエルの夜が2章16節でしょ、216と。だから彼が感動して言ってたんですよね、この主の摂理と、ね、だから久保田君が言うじゃないですか。だからみんな何言ってんだってね、こじつきちゃってね何が摂理だとかねふんみたいな感じだったんだ。そしたらですね、大川先生が言われたんですよ、これ特別な摂理があると。その瞬間でみんなそうだそうだまさにそうだよってねで確かに、よくよく考えてみますとね、だってこれ感動的ですよね。要するにここから始まってるね、ブレアハーズから始まってるのはまさに2章の16節ですよね。そうですね。そしてですね、この予言は、ペンテコステの時に成就するとともに、このヨエルの予言自体は終末の、再臨の時の予言なんです。だから2回ね、前に成就したんだけど、本格的に再臨前に成就するわけですね。それは使徒の働きの2章の19節を、20節を見れば分かるように、主の大いなる輝かしい日が来る前にって時が指定されてるんですね。でこれは再臨の前って言ってるわけです。そして、19節の終わりで、それは血と火と立ち上る煙である、こう書いてありますね。これは観覧時代のいろんな困難に関して言ってます。戦争とかね、迫害とかそういうことですね。ですから観覧時代の前に、ね、特に前半の観覧時代がこの霊の注ぎかけの激しいところですね。ですから皆さん気をつけておいてください。リバイバル起こるんです。で皆さん の, 教会は大きくなりますね。しかし皆さんも口出しされるとそれもね、だからリバイバル起こった時はもう覚悟しておかないとダメですよ具体的にね。だって迫害起こってんだから。だってこの時代だってそうでしょ、ね、どうやってね、宣教されていったかなんていうのは、迫害されて逃げ回ってる中で宣教されてって書いてあるじゃないですか、ね、ですからそういう事柄が起こってきますのでですね、ですからリバイバルは嬉しいんだけど、ね、そして教会が大きくなるのは嬉しいんだし、たくさんの人が救われるのは嬉しいんだけど、実は我々はその時、迫害されてる、ね、これをね覚えておいていただきたいと、こういうふうに思いますね。そしてですね、今この時代にいるのです、ね、でこの時代は得ですよね。いい時代にいるとですね、得ですね。ギフツにですね、避難が今集中しているそうです、ね、避難集中しているそうですね。でなぜ避難が集中しているかというの、なぜあんなうまいものが来るんだってまあブログ見てくださいねブログ見てください、ね、そうしますとね、ギフスが、鳴門に行ってご馳走を受け、高知に行ってご馳走を受け、そしてですね次々とご馳走を受けてるんですね。だからギフスがブログで言ってますよね、こうやってね、おいしいもの食べてすいませんってそしたら特にねメールもやってきたそうですね。でね、帰ってきたらしばいてやるとか言ってさ、マジケな牧師がマジケな牧師がでね、マジケな牧師の悔しさってみんな分かんないと思うんですね。なぜ分かんないのかっていうとね、彼が抜けた後でしょ彼が抜けた後ですよ、皆さんね、いりゃ食べられてるのに抜けた後でしょ、皆さんね、時が悪いで、我々は時がいいんです、ね、多くの方々がですね、神様に仕えて熱心に仕えて熱心に求めて働きが進まなかったのに、今働きが進む時代なんです、ね、だって皆さんだって大して練習しないのに歌が上手くなってるでしょそう思いますよ私そういうような感じでしょ皆さんね。だって海外選挙なんて軽くいけるじゃないですか。 なんでお前行かないんだみたいなね、そんな感じでしょ。だって普通福音派にいるなら、あの海外宣教のために語学を勉強し、いろんな訓練をし、それで用意をし、それで苦労をし、備えをし、そして開かれないっていうのがそうでしょ、ね、でうちの場合はブラブラしてるのに開かれるそうでしょ。で行けるわけですね。でこれは皆さんね、特別な恵みがあるからです。でこの時にね、激しい聖霊の働きが起こります。だからね、あのだからこれは気をつけないといけないですね。皆さんを通しての働きは、ね、大きくなりますが、ね、あのそれはあの皆さんが大したことであるんじゃなくて、時がいい時がいいのです、ね、もう得しましたよね、やっぱりね。あの人が救われるのは嬉しいし、ね、だって死人が蘇ったり、ね、皆さんのところよよ蘇れってやってるから長戸君だけやらないんですね。ね、蘇ったり奇跡が起こったり技が起こってくるでしょう、これから栄光の技がですね。ですからですね、ちょうどその時代にいるのですね。ちょうどその時代にね。そしてその時にですね、賜物の働きは強力な力を持って働きます。でどうぞ皆さんね、賜物に関して学んでください。多くの方々は学ばないがゆえに賜物のことはよく分からず、実際に起こった時につまずいたりね、そしてとんでもない方向になっちゃったりします。でこれはあの重要なのです、ですね。あので皆さん学ばないといけないんです。まあ、勉強が嫌いだっていう人も学ばなければいけないんですね。で私はね、そういうのが嫌だから教会に来たっていう人も学ばなければならないんです。学びが嫌な人は頭取ってください頭いらないこれ皆さんやらないといけないのですね。これはあの皆さんのためであり、あるいは他の方々のためになりますね。で多くの方々はカリスマの真似をしないので、もう全くよく分かってません。あの具体的にね、あのよく分かってません。そうしますとね、実際それが起こった時にもうとんでもないことになってくるわけですね。で私はとんでもないことになったのを見てきました。1975年からカリスマですからね、もうとんでもないのです皆さんね。そしてね、もうたくさんの人たちが傷ついたり、そして問題を起こすのを見てきました。しかしちゃんと聖書を知って、聖書の通りやってれば、それはね、あの問題ないのです、ね、だって機械だって使い方があるじゃないですか、使い方がね。で私はですね、教会の人からもらったんですね、あの電子手帳、ね、でね、電子手帳を見たときに、私ね、ああいうの嫌いなんですけど、あのただね、今浅野牧師夫人になってるね、あの旧姓渡辺さん、ミッションスタッフだったんですね。あの人ね、電子手帳使ってたんです。でこう見ながらね、もう常に思ってましたね、あの人が使えるんだと、よっぽど優しいんだなと、まあ、そうは思ってたんです。だからその前提があったんですよね。そしたら電子手帳をあげますって言ってもらったでしょ。だからあのその電子手帳だけはね、あの違和感なかったんですよ私ね。そしてですね、その電子手帳をもらって、そして最初にスタッフのですね、電話番号を登録しようとしたんですね。それで名前書いて電話番号ポコポコってやって、それがね、なかなか名前にならない。名前になって、あのそして電話番号を登録って やったらパッと消しちゃったりなんかするんですね。でね、それやったの20分間ぐらいできないのですよ。やってもやってもできない。こういう感じになってきましたよね。それでね、私ね、一つの事実に気がついたんです。何か壊れてると。あ、これは壊れてんのをもらっちゃったなと。ね。そしてね、うちに掘り投げてたんですね。言ったら、あの、1年半ぐらい経って、不思議さんがね、あの、電子鉄をくれないって、そこにあるやつってね。いいけど壊れてるよって、ね、でもいいって言ってね、不審さん持ってっちゃった。次の日から使ってるんですよねこれで、あの何が問題なのかっていうとね、私の使い方が悪い私の使い方がダメですね。だから皆さんね、あの機械がおかしいっていう人はね、機械がおかしいのか皆さんがおかしいのかはっきり吟味してる人そしてですね、賜物もそうなんです。賜物がおかしいっていう人いるんだけど、それは賜物がおかしいのか対応がおかしいのかね、ちゃんと吟味する必要がありますね。で皆さんね、神の与えるものはね、 何に一つ悪いものはないのです。そしてですね、この時代になります。で、ヨエルの予言はそのことを言ってるんで、予言を中心とした賜物の働きが非常に顕著な力を持って働いてくるってことを言ってるわけですね。ですから皆さんね、皆さんが賜物を用いるために、そして多くの方々は学んでないので、それを教えるために必要な対応を取るっていうのが非常に重要なことですよね。重要なポイントです。で、今シノジが賜物を使ってるんですね。で、いろんな教会の牧師の方々が興味を持っておられます。具体的にね、大川牧師を私は呼んだのは賜物のためですですね。岸牧師も、その賜物の事柄に関してのことで来ました。それはですね、賜物に特別な力があるってことを感じ始めてるからですね。そしてですね、力があるだけじゃなくて、これからの皆さん大きな鍵となりますね。そしてね、これがさらに大きく用いられ、動きがさらに顕著になされてくるのですね。そしてですね、今私たちはその前にいますので、どうぞこれらのことからを学びつつ対応し、そして成し遂げてください。で、激しい働きと技がね、起こってきますのでですね、期待しつつね、なんか素晴らしいことになりますね。それでね、予言で言われてるんですね、称賛の礼に気をつけろと、ね、で一つね、思うんですよね、なかなか称賛の礼来ないなっていつも気をつけてんだけど気をつけるもないもなかなか来ないと、ね、でもね、災害は忘れた頃にやってくるからだからこれは気をつけておいていただきたいと思いますね。そしてそれほど大きな技がこれから起こってきますので、具体的に神様の働きが起こってきますので、どうぞ信仰の意味を全うしておいてくださいね。そして大きな栄光がその中で表されてくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によっておられます。アメン。